導いてくださいました神の御言葉を語りますですね。今日は誕生と成長というタイトルでお話をいたします。最初にですね、一箇所聖書を開いていただきたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、これちょっと吉子先生、これちょっと待ってください。一回ちょっと待ってくださいね。共有を停止してでのやり直します。これでこっちか、こっちなんだ、こっちでいいのかな。そしてスライドショーで最初からにして、そしてこれでいいんだね、はいはい、わかりました。はい、聖書をお持ちの方は創世記、聖書の一番最初のところです。聖書を開くのが慣れない方はお聞きください。代表してお読みいたしますから、今日は代表してですね、大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。創世記の2章の7節だけ読んでください。
神である主は土地の地理で人を形作り、その花に命を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。
命を吹き込まれたとなってますか。
はい、すみません、命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。
はい、はい、新しい年2025年を迎えました。皆さんご一緒にですね、ご挨拶いたしましょう。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。振り返って昨年1年、皆さんは成長したでしょうか。成長しましたかですね。神の子ですね、いわゆるクリスチャンにとって大切なことは成長し続けることです。大切なことは何歳であっても成長し続けることです。終わりというのがないんですですね。神の子に終わりありません。ないなら目標がイエス様だからです。私たちはイエス様のようになっていくのです、ね、終わりはありません。今日は誕生と成長についてお話をいたします。私たち人間には2つの命があります。今聖書を読んだところにはそのことが書いてあります。土地の地理で神様は人を形作られました。いわゆる肉体ですですね。神である主は土地の地理で人を形作りと書いてあります。これ私たちの外側の肉体ですですね。でその花に命の息と書いてあるね。これをヘブライ語でルアハと言っています。霊の命のことです。霊のことです。つまり人間は肉体の体の中に、内側に霊が宿っているということです。で霊の命を吹き込まれたと書いてありますね。はい、じゃあ踊る兄弟、2章の同じ創世記17節読んでください。
しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
神様はエデンの園に人を置き、人のために良いものをたくさん作られましたが、一つだけエデンの園には禁止事項がありました。善悪の知識の木という木から取って食べてはいけませんとですね。取って食べるときあなたは必ず死にますと断言して仰せられました。最初の人アダムとエバは神様から禁じられた、食べてはいけない、善悪の知識の木から取って食べたゆえに、以来人間の子孫はすべてこの霊の命が死んでしまいました。で聖書の中で死ぬというのは関係がなくなる、交わりが断たれるということ、 神との関係を失ってしまったということです。ですから生まれながらにして人は霊的には死んでいるわけです。故に人間はですね、もう一つのもう肉体の命のことしか考えません。霊的には死んでいるわけですから、何を食べようか、どこに遊びに行こうか、何をしようか、食事のこと、着るもののこと、健康、寿命、病気、老後ですね、もう肉体のことしか人間は考えません。霊的には死んでいますから。だからもう健康情報は満載です。ね、どこに食べに行ったら美味しいとかですね、うん。健康番組ばっかりです。肉体の命しかですね、ありませんから、そこしか考えません。しかし兄弟姉妹、人間は必ず死ぬんです。昨日かニュースでありました、最高齢の116歳の方が亡くなったというですねニュースがありました。人間は120歳以上は生きないと聖書に書いてあります。120までが人間 この肉体の命の限界だと書いてあります。人間は80歳90歳、必ず死にます。大切なのはですね、死後も永遠に続く霊の命、永遠の命なんです。この霊の命は永遠に続きま ですね、不滅です。死ぬことがありません。で、大切なのは永遠に続くもう霊の命、永遠の命なのです。ですね、ここに私たちはですね関心を持ち、ここに注意しなければなりません。人生のあるとき、しかし人生のあるときですね、今日皆さんこの聖書の言葉を聞いているわけですが、神の御言葉、この聖書の御言葉に出会います。で、聖書の御言葉を聞いたときに聖霊様が共に働いてくださいます。神の霊が共に働いてくださり、はい、一箇所新約聖書の開きますが、第一コリントの12章の3節開いてください。では踊る兄弟、第一コリント12章の3節だけ読んでください。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰でも、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。
後半にこう書いてありました。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと。つまり皆さんがイエス・キリストを救い主また主と信じることができたのは聖霊の助けがあったからだと書いてあるんです。で、ある時神の御言葉を聞いて聖霊の助けによってイエス様が神の子キリストで、キリストというのは救い主という意味ですということを教えて信じさせてくださったのです。だから皆さんはキリストをですね、イエス様をキリスト救い主と信じることができたのです。聖霊様の助けですでね、自分で信じたのではありません。信じさせていただいたというのがですね正しい表現です。イエスキリストの十字架ですね、どこの教会も十字架がありますが、キリストがかかられた十字架の血です。血がすべての罪を清めるとあります。清めるというのは取り除くということです。で、罪が取り除かれたんですから神様との関係が回復します。神様との関係が回復するということは霊的に誕生するということです、ね、霊的に誕生します、ね、そして永遠の命を受けるわけです。これを救いと言います。罪が許されてですね、霊的に誕生し永遠の命を受ける、神との関係が回復することを救いと言います。で、救いと言います。よろしいですか？はい。 課題します。人生においてもうこれ以上の幸いはありません。皆さんがどんなに富を得ようと、名声を得ようとですね、何を得ようと救いを失うなら、あなたの人生は地上で終わりです。80年90年でも全部終わりです。しかし永遠の命、救いは永遠です。永遠ですですね、終わりがなく永遠の命です。これ以上の祝福、これ以上のですね、幸いはありません。どんなものにも比較できない、比べられない価値あるものです。救われた人は永遠の命を持ち、永遠に生きていきます。はい、第2コリントの4章の16節、少し後ですが、ここ聖書を朗読の人が読んだ後、一緒にお読みしたいと思います。じゃあ大鶴兄弟、4章の16節だけ読んでください。
ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。
はい、聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。第2コリント4章16節、はい、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人です。これ肉体の命のことは衰えていきます。しかしですね、内なる人ですね、霊の命は日々新たにされですね、されていきます。吉子先生、はい、いいです。外なる人、肉体の命は日々衰えていきます。私たちは病気をします、老化していきます、衰退していきますがですね、内なる人、霊の命は日々新たにされ成長していきます。内なる人は日々新たに成長していくんです。ちゃんとここに書いてあるんです。誰でも年を取ります、老化します、衰退します、死を迎えます。しかし内なるあなたの霊の命はでね、こう日々新たにですね、成長していくんだとこう書いてあるんです。霊的な成長を求めなさい。ですから内側の成長を求めなさい。これは地上に生きている間だけではなくですね、永遠に関わることなんです。永遠に成長していくわけですから、霊的な成長を求めなさい。これは地上だけでなく永遠に関わることです。どうぞ兄弟姉妹、あなたは永遠に心を向けてください。地上のことで何を食べるか、着るか、飲むか、どうするかではなくて、永遠をどこに過ごすか、どのように過ごすか、永遠のことに皆さんはですね、心を向け、そこに配慮し努力していただきたいと、そのように願います。これが最も価値あるものですから。では霊的な成長って何ですかですね、霊的に成長するというのはどういうことですかということです。一言で言えばイエス様のようになることです。イエス様のようになることです。私たちの目標はイエス様ですから、イエス様のようになることです ですね。ではイエス様のようになるためにはどうしたらよいかということを今日お話をいたします。この1年コツコツとですね、一歩一歩イエス様に向かって皆さんは成長していただきたい、心から願うからです。これ以上素晴らしい人生はまたないからです。またこれは永遠につながることだからです。それでは霊的に成長するためにはどうしたらよいでしょうかですね、3つのポイントから語ります。はい、第1ペテロ2章2節を開いてください。ペテロ第1の手紙、聖書後ろのです。2章2節です。 では小鶴兄弟、第一ペテロ2章2節を読んでください。
生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。赤ちゃんに哺乳瓶でですねミルクを飲ませた人は分かりますけども、口につけるとどんどん吸い込んでいきますよね。一生懸命ですね。生まれたばかりの御言葉血の御子のように霊の父である神の言葉を、ね、慕い求めなさいとこう書いてある。もう御言葉を慕って慕って御言葉が欲しい欲しい乾いてる乾いてる慕い求めなさいとこう書いてある。それによってですねあなたは成長し救いを得るためですと書いてある。で何よりも強烈に聖書を読むことです。御言葉の父とこう書いてあるんです。聖書のね御言葉を読むことです。何よりも聖書を読むことです。霊的に成長するためには第一に兄弟姉妹、聖書は読み物というより食べ物です。霊的な食物です。命の食べ物だからです。イエス様は人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるおっしゃいます。また4章4節です。私たちが生きるのはですね、まあ、ご飯とか食物だけではない。それは肉体の食物ですね。神の口から出る一つ一つの言葉、霊的食物によってですね、人は生きていくんだとイエス様おっしゃった。命の食べ物である聖書をですね、もう皆さんは慕い求めるように、 赤ちゃんがミルクを慕い求めるように読みなさいとこう書いてある。それによって成長し救いを得るためです。毎日皆さんは食事をしますですね、食事はしますよね。そのように聖書を読んでください。食事をするように聖書を読んでください。じゃあどれぐらい読んだらいいですかですね、最低限を言います。創世記から目記録聖書一冊ですね、これを1年間に1回は通読してください。これ最低限ですですね、最低限これぐらいは読んでください。1年間で、ね、だからもう信仰歴20年の人はもう20回ぐらい読んどるわけですよですね、はいはい。食事をするように聖書を読んでください。一番いいのはですね、朝朝食をとる前です。一番いい時間帯としてはですね、しかしまあ個人によって生活スタイルが違いますので、自分はこの時間に聖書を読むという時間帯を決めてですね、それはお昼でも夕方でも夜でも構いませんので、必ず読んでください。食事をするようにですね、聖書を読んでください。これがもう成長の第一だからです。ご飯を食べないと子供が成長しないように、人間が成長しないように、聖書を読まないと霊的には成長しないんです。大切なことは兄弟姉妹、聖書的価値観を身につけることです。つまり聖書が言うようにあなたもいい、聖書が考えるようにあなたも考えることなんです。聖書的価値観を身につけることが大事です。なぜなら聖書ってね、イエス様の言葉なんです。で、聖書が言うように言ってるってことはイエス様のように言ってるってことなんです。どういうことでしょうか。何か問題が起こったとき、人に何か質問されたときに、自分の考えや価値観で判断したり答えたりしないなんです。私はこう思うとは言わないわけです。自分の考えや価値観で判断したり答えたりしないで、これ大切なことですが、聖書は何て言ってるだろうか、 何と書いてあるだろうかといつも聖書から答えを出すことなんです。で、私は礼拝後にこうテーブルで交わりがありますね。で、その時私は兄弟たちにいつもこう質問するんです。で、兄弟たちがいろんな答えを出します。で、その時私はいつも言います。聖書には何と書いてありますかっていつも聞くんです。自分の考えの答えを出さないで、聖書には何て書いてありますか、いつも言います私はですね、はい、聖書は何と言ってるだろうか、何と書いてあるだろうかといつも聖書から答えを出すということです。これが聖書的価値観を身につけるということなんです。だから自分の考えを捨てて聖書を入れ込めばいいわけです。自分の中に聖書的価値観、考え方を身につけなさい。これが成長の第一です。それぐらい聖書を読んでください。私の言っていることは聖書が言っていることです。私が考えていることは聖書が言っていることを考えています。ですね。聖書的な価値観、考え方を身につけなさい。これがもう成長の第一です。よろしいですか？はい。あなた自身のことを言っても相手は生きていかないのです、はい、霊的な成長の2番目です。ローマ人への手紙8章の14節開いてください。はい、じゃあ踊る兄弟が読んだ後、兄弟聖書を開いている人一緒にお読みいたしますが、ローマ書8章の14節だけ踊る兄弟読んでください。
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。皆さん神様の子供ですよね。イエス様を信じた瞬間からあなたは神の子になりました。ならば神の御霊に導かれていますかって話です。神の御霊に導かれる人が神の子だとこう書いてある。神の御霊って聖霊のことです。あなたは聖霊に導かれたですね、人生を送っていますか、生活を送っていますかって話です。兄弟姉妹、最初の人が善悪の知識の木から取って食べたゆえに、人間はいつも善悪、良いか悪いか、これは良かった、これは悪かった、あれは良かった、あれは悪かった、人間の判断の基準はいつも自分が中心で、自分にとって良いか悪いかでいつも物事を決めてしまうんです。人間の判断が善悪の知識の木から取って食べたもんだからね、いつも判断の基準がもう良かった悪かった、良かった悪かった、良いか悪いかなんですですね。しかしこれは聖書の基準ではありません。聖書の基準は良し悪しではありませんですね。聖書の基準はいいですか、兄弟姉妹、神様、御霊、神の御心によるものか、肉、人間の基準によるものか、それだけです。よく知ってください。聖書の基準は良いか悪いかではないんです。あなたはあなたの基準はあなたにとって良いか悪いかだけいつも考えますが、それは人間の罪の性質、肉です。聖書の基準は御霊による、いわゆる神の御心によるものだろうか、それとも肉、人間の基準によるものだろうか、神様から出たものか人間から出たものか、出どころが大事なんです。これは人間から出たか神様から出たか、どっちから出たのだろうか、出どころが大事なんです。聖書の基準はこっちです。だから御霊に導かれるものは神の子ですと聖書は言ってるわけです。そのことをもっと説明しているのがローマ書の8章の前の方ですけれども、はい、ヤオドル兄弟、8章の5から8まで読んでください。
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。 肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
ここに肉とか御霊とか書いてあるけど、肉というのはあなたの古い考えという意味です。あなたの古い性質、自己中心の考えということです。それを肉と言います。御霊は神の御霊、聖霊のことです。だから肉と御霊をここ区別して書いてあるわけです。ですね。肉に従うものは肉的なことをもっぱら考える。御霊に従う者は御霊、神の御心をいつも考えると書いてある。肉の思いは死ですって。神様に受け入れられない。あなたの自己中心的な考えは神様とは相反する。御霊の思いは命と平安だって書いてある。ですね。肉の思いは神に敵対する。ね、肉にある者は神様を喜ばせないってことです。ね、書いてある。意味わかりますよね。はい、キョレシマ、キョレシマ、あなたが語る言葉はあなたの考え、肉によるものですか？あなたが語っている言葉はあなたの考え、肉によるものですか？それともあなたの内におられる御霊のことを代弁していますか？あなたのうちにはすでに聖霊がおられるわけです。聖霊が語られることをあなたは代弁しているんですかという話です。もう少し説明しましょうですね。イエス様はヨハネの福音書7章7節で、お続きを読んでください。あ、ごめんなさい、ここ7章7節ではないです。7章16節です。ごめんなさい、7章16節。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものでなく、私を使わした方のものです。
イエス様は聖書でたくさんのことを教え語っておられますが、自分が語っているのではないとおっしゃった。私の教えは私のものではありませんとおっしゃった。私を使わした方、つまり天のお父様の言葉をね、私は語っているのですとおっしゃった。イエス様は自分の考えを話されませんでした。いつも天のお父様の御心を求めですね、御心を代弁されました。私の教えは私を使わせてくださった神様からのものですと、そういうふうにおっしゃったんです。挙礼します。イエス・キリストを信じて救われることを改心と言います。この回る心という意味です。よく誤解ですが、改心で、この改心ではありません。心が改まることではありません。私は昔は非常に悪い人間だったけど、キリストを信じて良くなりましたということではありません。もちろん良くなりますけど、そういう意味ではありません。心が改まったということではありません。改心、回る心と書くんです。で、この改心というのは口を2つ書くんです。漢字は見た通りです。口の中にもう一つ口があるんです、この改心というのは。で、外側の口があなたのこの口なんです。皆さんのこの口です、外側の口が。で、内側にもう一つ口があるんですよ。これがあなたの内におられる聖霊の口です。つまり聖霊が語られることをあなたが代弁するということです。内なる人が語ることを外なるあなたの口が代弁するということです。これを改心というんです。これが救いなんです。で、自分のことを語ることは救いでも何でもないわけ。聖霊が語られることをあなたが代わりに代弁する、ね、だから口が2つあるわけです。私たちには二つの命があるということを言いました。霊の命と肉体の命です。 内なる命、聖霊が語られることをあなたが代弁するですね。口が2つあるわけです。でこれが戒心です。でこれを救いと言います。御霊、聖霊だけが人を生かすからです。あなたの言葉で他の人は生きていきません、生かしません。御霊だけが人を、相手の人を生かしていくからです。それは第2コリント3章6節、御霊は人を生かすのであると第2コリント3章6節に書いてあります。はいはい、じゃあ次に霊的な成長の第一番目はですね、神の言葉、聖書を読むということでしたね。二つ目はですね、御霊によって歩むということでしたね。はい、霊的な成長の3番目です。第一ヨハネ3章16節を開きます。はい、じゃあ踊る兄弟読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読み出します。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。イエス様が私たちの身代わりに命を捨てられたこと、十字架の上ですね、皆さんご存知です。霊的な成長というのはイエス様のようになることなんです。繰り返しますから、イエス様のようになること。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきだとこう書いてある。で実際この命を捨てるんですか、そこまでいくことはないかもしれませんが、意味はですね、犠牲を払いなさいということです。愛は必ず犠牲を伴うからです。繰り返し、3番目の霊的成長は愛の成長なのです。愛の成長です。家族で子供が多くなると、お兄ちゃんやお姉ちゃんは弟妹のお世話をいたしますですね。そうですね。霊的に成長すると人を愛し人のお世話をするんです。霊的に成長すると人を愛して人のお世話をするんです。愛において成長するから、人を愛することにおいて成長するからです。きょうだい姉妹、自分のことしか考えないのは霊的な幼子です。赤ちゃん自分のことしか考えませんですね。自分のことしか考えないのはですね、もう霊的には幼子です。愛において成長すると人のお世話をするようになり、人のために犠牲を払うようになります。これが愛の成長です。イエス様の弟子として成長するためには、皆さん共に歩みですね、成長を助けてくれるメンターが必要です。私たちはですね、赤ちゃんの時一人で成長しなかったように、お父さんやお母さん、今日ね、お兄ちゃんお姉ちゃんの手助けがあったように、私たちも霊的に成長するためには、あなたと共に歩んでくれる、また成長を助けてくれるメンターというのが必要です。でメンターという言葉の意味は、少し先を行く人という意味です。少し先を行く人、やる成長しているお兄ちゃんお姉ちゃんのことです。皆さん知っているように、クライストチャーチはメンタリング教会です。ですね。皆さんメンタリングを受けているわけでしょう。メンターはですね、フォロワーと言います。メンターに対してですね、フォロワーというのはついていく人、従う人という意味です。メンターはフォロワーに寄り添って人生のすべての面に関わります。ですね。共に祈って、 神の御言葉と聖霊によってですね、問題を解決し成長を促します。原則月に1回ぐらいメンタリングをしているわけですけどもですね、いろんな問題を共有し問題を解決し成長するを促します。そしてフォロワー、メンターを受ける人が成長するとですね、もう成長していけばお兄ちゃんお姉ちゃんになるんですが、他の人のメンターに今度はなるんです。その人はそうですね、はい、私はもう常々言っています。もう常々言っています。あなたは自分のメンターを持ちなさい。あなたのために寄り添って共に歩んでくれるメンターを持ちなさい。そしてあなたも誰かのメンターになりなさい。あなたが成長したら誰かのメンターになってその成長を助けてあげなさいですね。何ももう非常にですね、メンターになるということは難しいことではありません。どういうことかといえば、自分が通ってきた道だけは人を導くことができるということなんです。通ってきたところは自分知っているからそこを導くことができる。だから少し先を進んでおけばよいわけです。ですね。何もですね、こう卓越した人ではありません。あなたは自分のメンターを持つと同時に、あなたも誰かのメンターになりなさい。はい、第二コリント三章の16節から18節。はい、まあ、最後の御言葉ですが、はい、じゃあ踊る兄弟ダリンコット3章の16から18読んでください。はいはい、そうですね、読んでください。
しかし人が主に向かう、しかし主が人に向くならその王位は取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
はい、許しまえどうぞ皆さんは一日の中でイエス様と向き合う時間を取ってください。人が主に向くならと書いてある。イエス様と向き合う時間を取ってください。私たちはあの人のようになりたいと思うとき、その人のことを見上げますよね。見続けます。そしてその人のようになりたいという思いがですね、あってだんだんその人と言葉遣いや振る舞いが似てくるわけですよね。イエス様と向き合うと聖霊が働いてくださり、栄光から栄光へとイエス様の姿にあなた方を変えてくださいますというのが書いてある。で、問題は時間とってイエス様と向き合う時間を取れば聖霊があなたをイエス様のように変えてくださいますというのがですね、この聖書の御言葉です。目標はイエス様です。目標はイエス様です。聖霊様の助けによってですね、皆さんイエス様の御丈にまでイエス様のように成長していきましょう。これが今日のメッセージです。はい、ではお祈りいたします。総学者前に来てください。野口兄弟前に来てください。前に来てください。